久々に夕の礼拝を再開いたしました。これまでのかなり空白がありましたが、詩編の3分の2ほど学び終えましたので、続けて残りの3分の1の詩編に学んでまいりたいというふうに思います。今夕は102編の御言葉に聞きます。102編は前半の12節までと後半の13節以降の2つの部分に分けることができますけれども、それぞれに大切なモチーフを絡んでいますから、今夕と次週の2回に分けて学びたいと思います。今夕は前半の1節から12節を学びたいと思います。この詩編は分類から言いますなら嘆きの歌であります。詩人は深刻な苦難のもとに身を置いており、また深い嘆きの中にあります。彼の嘆きがどこから来ているかというと、神が自分に御顔を向けてくださらない、神が自分に怒りを向けておられる、ここから来ています。これは彼にとって大きな苦しみであります。人間にとって喜び、幸い、これはインマヌエル、神と共にあることであり、神が怒りのゆえに御顔を向けてくださらない、これはインマヌエルの祝福が奪われているということでありますので、信仰者にとりましては大きな苦しみであります。その神の御怒りが向けられていること、これは彼自身が罪を犯したこと、このことゆえであることをも彼は自覚をしています。人間は自ら神に背き、神のもとを離れた、自らインマヌエルの祝福を拒んだ。最初の人間アダムがエデンで禁じられていた木の実に手を伸ばして、自ら神のもとを離れた。この罪がアダムの子孫にも及んでいる、このことであります。そして次週後半の13節以下を見ていく中でまた確かめていくことになるかと思いますけれども、この102編、私というふうに一人称で歌われていますので、詩人だけの個人的な苦難と嘆きというふうに読まれることもあるかと思いますが、実を言うと神の選びの民イスラエル全体の過ちということを詩人は見据えています。と言いますのは、この102編の背景には補修の出来事があるというふうに言われているわけであります。補修はイスラエルの歴史の中で最も深刻な出来事、神様がイスラエルの背きをもう忍耐することが、この罪を見逃すことがおできにならなくなって、敵の国の手を道具として用いてご自身の民を討たれた、そしてイスラエル王国は滅ぼされた、この神の審判の出来事です。この民族的な出来事を踏まえながら102編の詩人は一つのことを理解しています。それは今神が自分と自分も含めたイスラエルの民に御顔を向けてくださらないこと、これは当たり前のことであり、このことに不平を述べることも申し開きをすることもふさわしいことではないということであります。なぜならイスラエルは自ら神に背いたのであり、神の義とこの人の罪とは水と油のように弾き合うからです。そして私たちは御言葉から一つのことを知らされるのです。このように人の罪によって隔てられ綻びてしまった神と人との間がもう一度繕われ回復される、このことのためには、神と人とが和解に至るためには仲立ちを必要とするということであります。人の罪をあがなう中保者を必要とするということであります。宗教改革者のマルティン・ルターは この詩編102編について解説をしている文章の中で、この詩編の詩人の祈りはイエス・キリストを求めている、このように語っています。ところで、ある意味この詩人自身が中保者的な位置に身を置いていたというふうにこの詩編を読むこともできます。と言いますのは、捕囚の出来事、国の滅びということを招く、そのところに至るまでに神は旧約聖書の預言者たちを、イザヤ、エレミア、ホセア、アモスといった人々をイスラエルに送り続けました。そして彼らに悔い改めを迫り、ご自身に立ち返るようにと求め続けられました。この預言者たちの立場と102編の詩人の境遇とは、あるいは似ているかもしれません。詩人はイスラエルの背きの罪を知っています。しかしイスラエルはなお神に立ち返ろうとはしません。それはどういうことかというと、彼の霊の戦いは孤独な戦いとならざるを得ないということです。誰も彼の言葉に耳を傾けようとはしない。かえって彼を足げにする、神の義に断ち切ろうとする彼を嘲笑い、彼の命さえも奪おうとする。この義の神と罪に落ちたイスラエルのとの板挟みの状態が続く中で、彼は疲れ果てて霊肉ともに蝕まれ損なわれていくわけです。そのありさまは4節から12節に印象的に記されています。打ちひしがれた心は草のように乾く、私はうめき、骨は肉にすがりつき、荒れ野の耳づく廃墟のフクロウのようになった。特に8節は危機迫る言葉です。屋根の上に一人いる鳥のように私は目覚めている。詩人は闇の夜に屋根の上にいる鳥のように孤独です。そして彼は目覚めている、眠ることができないわけです。眠ることができたならばむしろ楽であるはずなのに、目を閉じることができないのです。これほどの人間の魂の孤独と痛みということを描写する言葉は、おそらく詩編の全編においても稀であろうというふうに思います。つまり苦難ということが、魂の孤独ということが、ここまでの深みに至るということがあり得るということであります。そしてまあ少し逆説的に響くかもしれませんが、こういう透き通るような深い孤独は、おそらく信仰者でなければ味わうことがないものであろうと思います。キリストを信じることによって、私たちは計り知れない恵みと祝福等をいただきます。しかし一方で、罪と戦い、義の神に断ち切ろうとする時には、このような孤独をも味わわなければならないということもまた事実です。信仰にはそうした厳しい局面もあるということを知っておく必要があります。と言いますのは、キリストの恵みは安価な恵みではなく高価な恵みであるからです。おそらく詩人は今このように歌いながら、神様に自分の魂のありようをレントゲン写真に写されるようにして見透かされているということを自覚していると思います。しかしこのような詩人の嘆きの歌を私たちは大切に聞き取りたいと思います。なぜならここにも詩人の信仰が映し出されているからです。これは紛れもなく信仰者の歌であります。祈ります。父なる神様、人間の魂の孤独のどれほど深い深みをもあなたは知り抜いておられ、その深い淵に下りたもうて、そのところで信じる者と共にあってくださいます。清き御霊の計らいと取りなしに、私たちの身も心も委ねる術を教え示してくださる中で、 信仰に生きる者の霊の戦いをどうか担わせてくださるように、どのような局面においても担わせてくださるように願いをいたします。苦しむ者や叫ぶこともできない者たちが世界に多くあることを覚えます。今この時にもそうした者たちと共にあなたが会ってくださることを私たちも信じ、そして取りなし、または祈ることができるように、主の御名によって祈ります。アーメン。